皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、次世代蓄電テクノロジー専門家のトロイです。
次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、スージーさん。
今週の次世代蓄電テクノロジーは、リチウムイオン電池の市場動向が注目される一方で、それを保管したり代替したりする新しい蓄電技術の商業化、そして使用済み電池リサイクルの大規模化が加速していますね。特に安全性確保と持続可能な資源循環がキーワードとなりそうです。
その通りです。多様な蓄電技術の進展と環境負荷低減に向けたリサイクルインフラの整備が今週の大きなテーマと言えるでしょう。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、中国の使用済みバッテリーセル市場の価格が下がっているという話ですね。これはなぜなのでしょうか？
はい。2026年7月の中国使用済みバッテリーセル市場は、原材料価格の全面的軟化と、川下企業の高値需要度不足が主要因となり、全体的に下落傾向を示しました。
なるほど。原材料の価格が下がって、高値で買い取る必要がなくなった、ということですね。
その通りです。三元系や LCO バッテリーセルは継続的に値段を下げ、LFP バッテリーセルも炭酸リチウム価格と連動して変動しています。これは市場の需給関係が改善し、効率的に価格変動が伝達されるようになった証拠であり、リサイクル市場の成熟化を反映しています。
市場の透明性や効率性が高まっているのですね。持続可能なバッテリーサプライチェーン構築に向けた良い動きと言えそうです。続いてのニュースは何ですか？
次はエネルギー貯蔵システム、BESの火災安全ガイドラインについてです。リージェンが NFPA855/2026 エディションに準拠した詳細情報を提供しました。
BESの火災リスクとその軽減策に関する情報ですね。これは重要なニュースです。具体的にはどんな対策が強調されているのでしょうか？
BESの火災の主な原因は個々のバッテリーセルにおける熱暴走です。このリスクを軽減するためにはサイトレイアウト、建物構造、換気システム、そして緊急時対応計画の策定と訓練が極めて重要だとされています。
NFPA855/2026 エディションのような国際的なベストプラクティスが、安全な設計と運用の指針となるのですね。
A、熱暴走の早期検知と封じ込め、人命保護と物的損害の最小化を目指した多岐にわたる安全要件が定められています。今後の安全性向上には、より高度なバッテリー管理システムや熱管理技術、そして非可燃性電解質の開発も期待されます。
次は、アメリカでの大規模なBESの導入に関するニュースですね。
はい。米国は2026年に大規模な系統用蓄電システム、BESの導入により、合計 24.3GW の新規容量を追加する見込みです。
24.3GW ですか？それはすごい規模ですね。
A、ダーデンバッテリーエネルギーストレージシステムの 1150MW、4600MWh やロードハウスエネルギーストレージプロジェクトの 600MW、2400MWh など、7つの主要プロジェクトがこの拡大を牽引します。
再生可能エネルギーの統合と送電網の安定化において、BESが不可欠な役割を果たすことを示すものですね。
その通りです。BESが単なる補助技術ではなく、基幹インフラとしての地位を確立しつつあることを明確に示しています。電力価格の安定化や送電網のレジリエンス強化にもつながるでしょう。
次は、ポストリチウムイオン電池の動きに注目したいです。ナトリウムイオン電池BESが欧米で躍進しているそうですね。
はい。中国の電池大手 CATL は、ソーラープロと提携し、東欧で 2GWh 規模のナトリウムイオンBESプロジェクトを開始しました。一方、米国の ESS インクは、米国で 500MWh を超える鉄系フロー電池蓄電システムを展開する予定です。
リチウムイオン電池に代わる、より持続可能で低コストな蓄電ソリューションの市場投入が本格化している、ということですね。
A、リチウム資源への依存を減らし、サプライチェーンの多様化を促進する上で重要な意味を持ちます。鉄系フロー電池は安全性、長期耐久性、低コストが特徴で、 再生可能エネルギーの出力変動吸収やピークシフトにおいて経済的な選択肢となり得ます。
これらの技術がグローバルなエネルギー転換において中心的な役割を果たす可能性を秘めているのですね。続いては、中国でリチウム電池リサイクル大規模施設が相次ぎ稼働しているというニュースです。
はい。2026年7月、中国全土で複数の主要なリチウム電池リサイクルプロジェクトが稼働を開始しました。ナラダパワーの子会社は年間15万トンの使用済み電池を処理するリサイクルプロジェクトを稼働させています。
これは、循環経済の構築と原材料サプライチェーンの安定化に大きく貢献しそうですね。
その通りです。エンビジョングリーンエネルギーは香港発の法規制に準拠したリサイクル施設を開設し、ガンスーチェンユエユーチェンニューエネルギーは乾式プロセスによる負極リサイクルラインを始動しています。
EV 普及に伴う電池寿命終了の需要増大に対応し、環境負荷低減と資源安全保障の両面で重要な動きですね。
はい。リサイクル技術とインフラの進展は世界の電池サプライチェーンにおける中国の影響力をさらに強化するでしょう。
トロイさん、次のニュースはもっと驚きました。フォームエネルギーの鉄空気電池が100時間超の蓄電を2ジットルパーキロワットアワー未満で実現したというのは本当ですか？
はい。フォームエネルギー社が発表したその内容は、これまでの常識を覆す画期的なコスト効率です。同社のウェストバージニア州にあるギガファクトリーからはすでに製品の出荷が開始されており、実用化の段階に入っています。
100時間以上、つまり約4日間も電力を供給できるなんて、再生可能エネルギーの出力変動問題を解決するゲームチェンジャーになりそうですね。
まさにその通りです。安価で豊富な鉄を主原料とし、長期間にわたる安定したエネルギー貯蔵を低コストで可能にします。これは世界のエネルギー貯蔵市場に革命をもたらし、脱炭素化目標の達成に大きく貢献するでしょう。
ドイツでも EV 電池のリサイクルが進んでいるのですね。サイリブがリサイクル施設を買収したと聞きました。
はい。ドイツの電池リサイクル企業サイリブは、バイエルン州にある使用済み EV 電池リサイクル施設を買収しました。この施設は年間最大1万トンの EV 電池を処理でき、2026年第4四半期に稼働を開始する予定です。
回収されたブラックマスは、建設中の四式冶金プラントへ供給され、クローズドループの電池材料循環システムが強化される、ということですね。
ええ。これは欧州の新たな電池規制、EU 電池規制の要件を満たし、域内での電池サプライチェーンの強靭化に貢献する戦略的な動きです。環境負荷低減だけでなく、希少金属の安定供給確保にも不可欠な取り組みといえます。
続いてのニュースは、Google が米国最大級のベス全出力を購入するという、企業の脱炭素化戦略に関するものですね。
はい。Google は、アーカンソー州で建設中のスティールリバーエネルギーセンターの最初の2フェーズから、すべての電力を購入する契約を締結しました。このプロジェクトは 1.6 ギガワットの太陽光発電と 1.9 ギガワットアワーの蓄電容量を組み合わせます。
Google のデータセンターにおけるクリーンエネルギー需要を賄うことを目的としているのですね。
その通りです。2030年までにすべてのデータセンターとオフィスを24時間365日、カーボンフリーエネルギーで稼働させるという Google の目標達成に向けた重要な一歩であり、大規模なベスを再生可能エネルギー発電と直接統合する、より直接的な脱炭素化アプローチを採用しています。
今週最後のニュースは、ニュージーランドのリンカ社が EV 電池の鉱物回収に特化するためスピンオフしたという話題です。
はい。リンカは親会社のミントイノベーションから独立し、四式冶金プロセスを活用して、ブラックマスからコバルトやニッケルなどの重要鉱物を高い効率で回収することを目指しています。
そして、2027年には英国で実証施設を稼働させる予定なんですね。都市部での効率的なリサイクルを促進し、地域に分散した電池リサイクルインフラの構築に貢献すると。
ええ、リンカのビジネスモデルは、物流コストの削減とカーボンフットプリントの低減が期待される都市型リサイクルというトレンドに合致しています。リサイクル産業の専門化と地域分散化の動きを示す重要な一歩と言えるでしょう。今週はリチウムイオン電池のリサイクル市場の成熟化と安全性確保への国際的な取り組みが加速していることが分かりました。 加えて、ナトリウムイオン電池や鉄空気電池といったポストリチウムイオン技術の商業化が大規模に進み、持続可能で低コストな蓄電ソリューションが現実味を帯びてきています。
そうですね。中国や欧米での大規模なベス導入やリサイクル施設の稼働は、再生可能エネルギーの統合と資源循環を両立させる、次世代蓄電テクノロジーの多様な進化を示していますね。
これらの動きは、グローバルな脱炭素化目標達成に向けた重要なステップであり、今後のエネルギーインフラ変革を大きく左右するでしょう。
今週も興味深い情報をありがとうございました。トロイさん。
ありがとうございました。スージーさん。
次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。